ゲームやって帰った友達か。
そうそうそう、なんかあれの懐かしさを感じた。なんか前ややさんがさ、
うん、
だいぶ前にさ一人でさ、うん、ときめもさ PS2 の
PS2 のね、はい、
やってる
とこも
さ隣で見ててさ、
うん、
うわーってなってなんかやっぱああいうの一緒にやるから楽しい。
楽しいね。で私が興味がない、うん、あの男性キャラ岡本さんがね、
そうそうそう、
一生懸命落としてくれるね。
そうそう、ややさんバカになるの嫌いだからさ絶対星受けない。
鈴鹿がね、
そうそう、
鈴鹿が嫌いだったんでね。
小川さんすぐにバカになってさじゃあ運動受けたらもう大体補習バック受けちゃうからさ
ねえ、だからやっぱね、みんなでゲームやって楽しいさ。
そうそうそう、
ね、
見るだけでも楽しかった。
あ、なんだ、
びっくりした、
家感が強い。誰だ誰だこのピンポン。今までカランコロンカランだったのに、
うん、
突然リアリティ増してる。
でもコロナだから
やっぱり猫が好きになるんだよ、我々はこのまんま言ったら私はもたえまさこさんをやりたい。
そこのポジション、
そのポジション誰だ。
カランコロンカランコロンカランコロン
2回誰だ。
どうもサンキュー達夫です。
達夫さんだ
来ちゃった。
あ、ちゃんとね、ちゃんとね、
来ちゃった、
承諾していただいて。
いや、今ねこれあの YouTube 連動音声ということでね、
はい、
あ、俺音声取り忘れてるわこれ音声後で抜けるかな音声取り忘れてて申し訳ないんだけど、
本当にドジッコキャラ出てますよ。
本当ドジッコキャラ。
これはポッドキャストで聞いてる人と YouTube で見てる人両方いると思うんですけどもね、うん、よかったら両方登録していただければ。
いや、もうぜひぜひ。
というわけで浮上市最高会議、
はい、ま
あ、久しぶりですけれども、
はい、
会いたかった。
もう会いたかったですよ。
どうしてたのこの間、
間、
うん、
何して
浮上市ニュース、私的浮上市ニュース。
ニュースはないんですけど、
うん、
あ、でも私なんかちょくちょく映画見に行ってました。
お、
フリーとか、あと脅された男に、
あ、脅されてます。
でも抱かれたい男に脅されてます意味って、うん、あれだったんですよ、なんかコメンタリー付きのやつを、
なんか副音声、
え、映画館で、
そう、聞きながら見れるっていう、うん、特別なもの。
そうそう
そ
う
そ
う。
それは誰の副音声なの。
あ、もう本当に主演の声優さん2人の。
あ、浮上市のっていうわけじゃない。
なんで横で知らない。
浮上市の、浮上市の副音声聞きたいけどね。ここここみたいな。
でも急にキャーって言ったんですよ
そうね、自分の声もワイポイントでね、下がられたらってなるからね。
あ、副音声聞きながら雄たけび上げてる人もいたんだ。
あ、それはいなかった。
あ、いなかった、うん、
でもなんかだからちょっと集中できなかったんですよね、
うん、
こっち側に集中しちゃって、うん、あ、気づいたらこんなシーンみたいな。
なるほど。
そう、だから本来は多分2回目とか3回目の人用のものをこの人はなんか一発目からそれをなんでそんなことしたの。
しょうがない、なんか、あ、行こうって思ったタイミングで本日からコメンテーター好きみたいな、
あ、あ、
だからってなったらもうそれ行くしかないと思って、
うん、
なんかその漫画でもう漫画持ってたからそのね、
あ、まあ流れは分かってるし、
分かってるし大丈夫って思ったら意外となんかちょっと迷子になるって
、うん、へえ、そう、あ、でも映画館も考えたね。
そうですね、
あ、でもなんかちょっとドキッとしたのが、
うん、
全年齢向けだったんですよ。
え、嘘？
本当です本当です。だからそのコメンテーターで声優さんたちがこれ全年齢抜けなんだよねってちょっと戸惑ってるのを聞いてなんかちょっとこっちがそわってしちゃ
う。ああ、そうだからな、私思うんですけど BL ってね、商業誌も今は私買わないかわかんないけど、年齢制限ないんですよ。
ないです。
え、リブレなかったっけ？
購入に関して、その18歳未満の人が買えないっていう制限が BL ってないんですよ。
え、絡みあるやつあるでしょ。
だけど売ってるの。
そうです。私小学生、あ、小学生じゃない。
小学生。
あの高校生くらいの時普通に買っちゃいましたもん。
バリバリ絡みあるやつ。
バリバリなんかバリバリなんだったら表紙にも書いてあるよね。
うん。
普通に
それはお前が悪いよ。表紙でわかるじゃん。
でも、これ買えんのかなみたいな。なんか特になんか BL の本自体、別になんかその18禁のコーナーに置いてあるわけ
じゃ
な
くて、そうそうそう。まあ BL コーナーにあるからね。
だから普通に取れちゃうし、買えるかなと思ったら買えちゃうしっていう。
そう。
でみんなで迷って読みしちゃうしっていう。
そうだからそれをわざわざ。まあ、とはいえ、劇場版にするときに、そういうシーンを、なんか、微妙にこう、
そう、バレないように入れてるんだけど、それが、え、んっていう。
うん、朝っちゅんみたいな感じ。
あ、いや、なんか、下半身だけズボン履いてたりとか、あとなんか、察するにこれ、なんか、合体してるんだろうなっていう。
合体。そう、釣りバカ用語に
して。釣りバカ、やるんだろうなっていう、あれなんですけど、ちょっと距離、それ、その距離、どういうことって
距離取って、物で隠してるけど、まあ、おそらくしてるような書き方をしてるんだよね。
で、あとセリフ、でも、セリフはバンバンなんか、ちょっと、
あれやらしめの、
だから、ちょっと、ふわって
ない。そう、だから私、それを、そこまでして全年齢でやる必要あんのかと思って。
あー、まあ、でも、ほっといても、もう、行く人は行っちゃうじゃん。
うん。
不女子は。
だったらなんか R15 ぐらいに指定しちゃう
よ。まあ確かにそうだね。
わざわざ小学生、幼稚園が見れる全年齢向けに設定した意味って何なんですかって思っちゃって、その岡本さんがその話を聞いた時に、
いや、やっぱり販売ルートを確保できるかできないかってことじゃん。いや、
でもそうですよね。だから劇場でも、
そう、普通にテレビでもやっちゃってたしなっていうのを考えると、
あ、
じゃあなんでテレビでやってたのみたいにもなっちゃうのかなっていう。
なるほどね。
で、副音声は当然ブルーレイの特典に入るわけじゃん、コメンタリーとして。
ああ、今後特別、
ね、多分そういうことだよね。
そうですよね。
なんか面白かったです。なんかそのやってるだろうなっていうシーンの時にやっぱり声優さんたちもちょっと一瞬黙るんですよ。
いや、そうだ
よね。超見た
い。なんて言ったらいいのか分かんないもんね。なんかここのこれいいねとも言えないし。
そうだね。で、それを女子たちも固唾飲んで見てるんだ。
そうなんですよ。みんな、だから、あって。やっぱみんな同じタイミング
でも、なんか、
固唾飲んでる。
すごいね。なんかそれを人と見れるのがすごいと思って。
そうだね。確かに。
お父さんの言葉でハッとした。それを。じっと同じ感覚で見てる女の子だって男の子が一つの現場に来てるって、
うん、
あ、でもやっぱりマスクがある力って強いなって
。ああ、
やっぱりマスクとか、あと微妙にちょっと相手見てたからっていうのがあって、だからそのおかげでちょっと恥ずかしさ緩和されて
マジか、だから不思議な空間だね、
みんなだからニヤニヤしてる口元は見えないっていうことだね。目元が喜んでるだけ。
そうなんです。あ、マスクあってよかった
っていう。ちょっと恥ずかしくない、なんか帰り際なんか、あ、こいつらがあのシーン一緒に見たんかみたいな、
うん
うん、思っちゃうね。
そこはね、もうしょうがない。
マジか、不思議。あ、そうね。
まあでもフリーも上半身裸で。
いや違う、それはスポーツだから。
スポーツだからね、合法的だけど、
ね、合法スポーツ。フリーにね、なんか不女子みたいなおじさんが出てた。
なんか、どういうこと？
なんかちょっとネタバレになっちゃうんですけど、
あ、いいんじゃないですか。
なんかあのアルベルトでしたっけ、あの外国人選手の、なんかその子のスポンサーのおじいちゃんがいるんですよ、なんか大富豪の、おじいちゃんがなんか劇中の途中のシーンで、なんか部屋にでっかい水槽があるんですよ、なんか上から入って、その中で泳いでて、なんか不女子の夢みたいなのなんかそんなんだ
って、好きな子にね、
貴族の遊び
泳がせて、これは
ってそのおじいちゃん普通の人なんだよね。あの別に変な下心があってそういうことをさせてるんじゃなくて、
多分なんか自分の
施設の人として、
そうそう、なんかちょっと足の悪い子だったから、多分なんか 自分が叶えられなかった夢をみたいなこともあるのかなと思いつつ、ただなんかやってることはそれ不助手がやりたかったことだと思いながら、なんか
だってそれ普通に変態紳士のおじさんが巨大スケスケプールを作って、うん、そこにあのビキニの女性に泳いでもらうみたいなこと同じだもんね。
企画もの
です
。
誰か同人誌書いてんなみたいな。なんか普通にやってたからちょっとなんかハワワってなってみたいな、うん、
普通はハワワとも思わないんだもんね。
う
ん、
なるほどね。野崎さんはどうしてましたか。
私ですか。
何に燃えてたかな。
燃えてした、うん。ここ最近はだいぶこう。うん、同じポテンシャルで生きてた、うん、ポテンシャルというかその、うん、バッて上がることもなく下がることもなく、うん、まあ、現状維持で、
やっぱ浮上視力っていうのも維持が大変になってくるからね。
やっぱね、でもそこでも別にこうまあ普通に生活をしてて、うん、なんか浮上視はまあそんな関係ないって言ったら関係ないわけじゃないんですけど、うん、忙しくてあの、うん、いろんなコンテンツに手出しすぎて、
う
ん、
そうね、
今ちょっと本当に、うん、忙しくて、
うん、スイッチ手に入れちゃったもんね。
はい、
任天堂スイッチ、はい、
でもうレアシミュレーションゲームやってるし。
何やってんの今。
まあ、ときめきメモリアル
ですよ。ときめももうやってる。
ガールサイド。
どうですかどうですか、ときめ
き。最高だよ。
最高。あ、俺もう超やりたいわ。
最高だよ。
超やりたい。
いやもうね、本当にね、裏切らなかった。
裏切らなかった。
好みはね、あの、ババアを裏切らない。
野崎そこまで言わせるってすごいね。
いや、本当にね。
辛口の野崎先生を。
違う、多分これは、うん、これ別にね、悪いって言ってるわけじゃないですよ、うん。別にどっちがいいとかじゃなくて、アンジェリークも新作を出したんですよ。
うん、アンジェリークね、もう昔からもう光栄、おなじみの。
ずっとやってます、大好き。アンジェリーク、本当に好きで、はい、それの新作が出て、あの、トキメモよりも、まあ、3ヶ月、4ヶ月前に出たんですよ。
うん、
新しいのが。うん、それがね、なんかちょっとね、うん、ババアをバッサリ切った感じがしたんですよ。
あ、そう。それはどういうところからそう思ったの。
まずもう前の守護聖様たち、うん、今までの歴代シリーズの守護聖様たちは一切出てこないんです
よ、ね。はいはいはい。
で、新しい、守護聖様たちと共に、うん、まあ、要は女王試験をまた受けるんですけど、うんうん、主役が社会人なんですよ。
あー、なるほど。
の異世界転生ものなんですよ、要はちょっとした
異世界ハーレクイーンになってる
みたいな感じ、
うん、
自分がもう会社のストレスで死にそう、もう疲れた、はいはいはい、こんな人生嫌だって思ってるところに、うん、女王になりませんかって言われるっていうところが始まるんですけど、あの、もともと今までアンジェリークってみんな少女だったんですよね、
はい、
少女が女王試験を受けて女王になるっていうので、はいはいはい、
成長物語だったわけ。
そうですそうです。それがいきなり社会人でポンって放り込まれて、
あ、
でしかもなんだったら恋愛対象がちょっと前まで高校生だった男の子だったりとかするんですよ。
あー、なるほど。年下とってことなの。
ましてや学生なんですよね。
あー、
まだ自分が少女で相手が少年とか、
はい、うん、まあまだね、
年上の守護聖様は行けたんですよ。だってもうファンタジーとしてそれを、私はもう少女になってるから、アンジェリークになってる、
うん、そうだね。
でも社会人ですって言われたら、もう社会人としても、
そうですよ、対象年齢で味わうっていう、
そうです、ね、社会人としてももう私は人間としてのモラルを持って生まれてるから、
うん、そうだね、
うん、いや私はこの子に手を出すことはないんだ。子供に手を出す社会人ってなんだよって思っちゃって、うんうん、
なるほど。
で別に落とす気もないのに、
はい、
だからかわいそうなんですよね、その子、うん、どうしても子供だからついこうかまっちゃうんですよ、私も。そしたら告白されて、ふざけんなよと。
そういうことで助けたわけじゃないのに。
お前はそういうために助けたんじゃん。私はお前がこの先大人としてやっていくために、うん、やっぱこれからも辛いこともあるけど、うん、共に戦っていこうよという。
やさかってよ、彼の気持ち考えてあげなよ。
いや普通に考えてよ、ね、
でもさ、気持ちはさ受け入れる必要ないからさ、
うん、いやでもやっぱりこう異世界に急に飛ばされてきて、
うん、
不安寂しい怖いっていうところにやっぱり同じ地球から来たさ、
うん、そう、違う、そこなのよ、同じ、
うん、
同じこの寂しさ、うん、心細さを持ってるから、うん、私が大人である私が、
うん、まあ、ちょっとでもしっかりしなきゃ
って、まあ、守護聖にもうなるって決めてきちゃってるから、うん、
そこグズグズな関係のままね、一緒になるわけにいかない。
だからもう一生懸命、まあ、守護聖になるんだったら、うん、 頑張らなきゃね、うん、一緒に
口うるさく言ってたわけだ。
私も女王になるかどうかちょっと決めかねてるけど、うん、でもやるよと、
うん、
与えられた課題は社会人なんだから仕事としてきっちりやるよって、うん、やってたらいきなりね、うん、なんか願いの泉に来ちゃうよくわかんない音楽流れ出して
そういうゲームだ、そういうゲームなんだ。
デートには誘ったんでしょ、
うん、デートっていうかね、うん、まあデートだね、
ほらデート持ってんじゃん。
いや違う、それは一人で寂しくないように会ってるだけよ。
やっぱ相手の気持ちとエアさんの気持ちだね、ちょっと。
いやだからそこがね、うん、なんか私はやっぱりダメだった。
展開早すぎ、
うん、っていうかその社会人がもうダメだった。
ああ。いやだから相手が年上とか同い年ぐらいだったらまだ
全然いいんだけど、
そうだよね、
この間まで高校生でしたはもうダメ、うん、
ああ。
子供じゃないですか守ってあげてくださいよ
そうだね、また10代の男の子なんてね、もうすぐ飽きるから、私の体なんか、
そうそう、もうなんか、いや体ないよね。いや、うん、今までももちろんいたんですよ、うん、10代の、 あのゼフェル様とかもそうだけど、うん、10代だったけどこっちも10代だったから、
そうだね、
だから成り立って、
一緒に成長していけるもんね。
うん、でもときめもは違う、私は高校1年生から入学を始めたわけですよ
ときめもすげえ、ときめもすげえ。え、キャラたちはどんな感じなの、ときめもは。今まで見たことない子たち。
あ、もちろんそうなんですけど、うん、もう絶妙にダサい。
絶妙にダサい。
コナミイズム
が。ああ、いいねー。いいねー。
もう最高。
うん、幸せそうだね。
やよさん、いつもなんか、うん、頭のいいキャラを好きになるんですよ。
うん、
でもなんか今回そうじゃなくて、うん、全然なんか役者やってる
子
が好きになって、うん、でもあんまりなんか好きなんだけど、でもなんでかなみたいな感じに言ってるんですけど、うん、私もキャラ調べたら、あ、やよさんこの人好きじゃんっていう。やよさんこれ、
それはなんでだ、なんでな。
いや、なんか見た目もそうですし、
やよすけさんね。
やよすけさん、うん。あとなんか性格的な、なんかしっかり者で、真面目がゆえにバカみたいな、
うん、あー、かわいいなぁ、かわいいな
ぁ。しかもバカ、本当に学力めちゃくちゃ低いんですよ、
うん、
あのテストでも、うん、いつも最下位レベルのところにいて、うん、柳介さんなんでこんなバカなのかなって思いながらずっとやってたんですよ、うん、こんなしっかりしてるのに、
うん、
でもその理由がちゃんとあって、
あった、
まあ、それはちょっとここではね、はい、ぜひ皆さん柳介さんを、
いやもう家の手伝いとかで大変で勉強する時間ないんじゃないですかね、
そういろいろあって、うん、あ、だからかと
思ってちょろいな
柳介さん好きになるよって
、あー、なるほどね。あ、じゃあ今恋をしてるんです
ね。今ね、ちょっとね、あの上司権は一度置いといて、うん、女子学生として一生懸命こう、うん、
ときめもと、
はい、
ときめもやってる人が不女子ってわけじゃないもんね。
違います、これは私はただのそのオタク女子、
恋する乙女っていうことです
ね。恋する乙女、
うん、オタク女子。
なんだったら、だって昔セカンドストーリーが出た時かな、あのときめきメモリアルの、うん、あの女性自身に特集されてたんですよ、
う
ん、
ときめもが。
だから多分若い子だっていうよりかは、うん、そのおば様方、
うん、
ちょっとこうミドルな感じのお姉様方にも向けて、
はいはいはい、
こうなんだろう、こうプロデュースをしてて、うん、あ、そうなんだ。
え、じゃあ学校の先生やった時だったじゃん、ときめも、女の女性で違うっけ。
あ、多分さ、ときめもじゃないですよ、
あれ、あれ、俺ときめもオンラインかな。
あ、アニメだったの。やってないんですよね。
あ、なるほどね。あれはあれで良かったんだよな、あの先生ちょっと燃えたんだよな、うん、あ、じゃあその出てくる男の子同士の どうたらとかっていうのはもう考えない
わ。あ、私全く考えない、
全く考えない。
恋愛シミュレーションゲームです、うん、これは、うん、あなたとキャラクターの恋愛ですよって渡されたら、うん、もうその主人公と、
なるほど、
キャラとのカップリングしか考えない
んです。やっぱ恋愛シミュレーションゲーム素晴らしいのはさ、やっぱちゃんとみんな因果関係があるってことなんですよね。
そうですね、
こうなった理由はちゃんとこうです。
あ、そうそう、
こういう人はこうやって口説くといいですっていうね。
まあ、最後作業ゲーですよね。もうひたすらやるって感じですけど、
うん、
でもやっぱそれも楽しい。
なるほど、
寝ないでやってますね。
なるほどね、じゃあちょっと不女子最高会議メールいただいてますんで、
あ、ありがとうございます、
ちょっと読んでいきたいと思います。
はい、
商業 BL について、
あ、これ岡本さんが、
熱文字ネームレタスさんからいただきました。
レタスさんって前にくれた、
前にもくれたと思う。
あ、そうですよね。
商業 BL 小説に関する普通だ、小説だと。
お
ー、達夫編集長、熱文字編集部の皆さん、こんにちは。
こんにちは。
ギブンにハマった熱文字男性リスナーさんがギブンの映画を無事に見に行けたことに喜んでいるレタスです。
はい、
突然ですが、 私の好きな商業 BL 小説の話をさせてください、
はい、
私は一穂美智先生のもう超ビッグネームですね、
うん、
イエスかノーか半分かという BL 小説シリーズが大好きです、うん、ご存知？
ご存知じゃない。
やっぱ小説は読まないね、うん、帯が面白いっていうので結構有名なんですけどね、商業 BL 小説は。主人公は都内キー局のアナウンサーで、優秀な仕事ぶりとその整った顔立ちと人当たりの良さで世間からも社内の人間からも好かれているけれど、家に帰ればダサいジャージ姿で牛丼を幸せそうにかっくらい、独り言でも口が悪いという二面性を持った人物です。まずどうですか、こういう主人公。
受けかなって
思う。いやいや、そういうことじゃねえ。
私もちょっと考えても、うん、私は攻めがいいなと思った、うんうん、二面性がある人は攻めだ、
うん、
なんか受けでバレちゃってなんかそれで脅されてるみた
いな。いや、
本当に好きだね。あ、まあでもね、キー局のアナウンサーですね、立場の弱さがあるからね、はい、うん、主人公が仕事で取材したストップモーションアニメ作家にオフの状態でばったり遭遇したけれど、相手に素性がバレず、これはプリキュアの正体がバレないのと同じです
ね。
なぜかそのまま交流が生まれてというのが大まかなストーリーです。完璧な外見を維持し続けるために主人公が死ぬほど努力をしていて、アナウンサーになりたくてなったわけではないけれど、それでもそういう自分だからこそなりたくってなったやつに負けたくないと仕事をこなす主人公を応援したくなります。
うん、確かに。
なるほどね、うん、うまいねこの辺は。このシリーズ非常にテンポの良い文章とテレビ業界のリアリティありすぎる骨太な描写が魅力で、番外編も含めて現在まで7冊刊行されています。普通にお仕事小説が好きな人にも読んでほしいと思います。とここまでが前置きなのですが、昨年このイエスノーがアニメ映画になり、あまり日の当たらない商業 BL 小説がアニメになるだけでも驚いたのですが、同じく昨年作者の一穂美智先生の BL とは無関係の読み切りの短編、いわゆる一般文芸作品が小説現代という講談社の文芸雑誌に数ヶ月にわたって掲載されました。まあやっぱり BL は本当にそういう意味では漫画も小説も才能が今集まってますからね。小野原成瀬さんとかね、そういう先生も世に出てます。このいくつかの短編がスモールワールズという一冊の本になり、4月に発売されました。本の反則の一環で新たに書き下ろされた回転晩餐会はスモールワールズの特設サイトで無料で読むことができるのですが、声優の桜井貴宏さんによる朗読バージョンもある。
あら、豪華。
もう何が起きてるのかわからないくらい講談社による一穂美智大プッシュぶりがすごいです。長年商業 BL 小説を書き続けている渚優先生、この方もビッグネームだ。一般文芸小説流浪の月が2019年に本屋大賞を受賞されましたが、これも大ヒットでしたね。実力のある BL 小説作家さんが注目を浴びる時代になったのかもしれないとひしひしと感じますし、一穂先生のスモールワールズもどのお話も難しい言葉は使われていないのに、とんでもなく感情を揺さぶられる大傑作です。活字中毒の熱文字リスナーさんにぜひ興味を持ってもらいたいなと思いましたので、長々書いてしまいました。本音を言えばスモールワールズから一穂美智を知った人たちがイエスノーシリーズを読んで、私の人生を狂わせたキャラクター相馬境に出会ってほしいという素直な欲望がありますが、ここまで読んでくださりありがとうございました。スモールワールズ、ぜひおうち時間のお供にどうぞ。レタス記者ありがとうございました。商業 BL、 渚優先生は本当本屋大賞にまで輝きましたしね、一穂美智先生ももうビッグネームですけれども、アニメにもなりましてね、しかし自分結局自分の人生を狂わされた相馬境に出会ってほしいという。
すごい、なんかあれ、ああそうか、なんか知ってほしいって思う
あるね
タイプの人なんですね、レタスさんは。
そういう言い方すると野崎さんはやっぱ知ってほしくないというか、うん、自分と作品で完結している、
なんか別に、まあえて、
うん、人に広めるほどでもないかなっていう、
うん、なんか、うん、わかんない、なんかテンションの置き方がわかんなくなっちゃう、うん、なんか 私からこれいいんだよこれいいんだよこれいいんだよって岡本さんがハマって、うん、私以上の熱量になった時に私がどうしていいのか分かんなくなっちゃう、うん、
あ
って思っちゃう。
ときめもの、その何、そのちょっと勉強できない子、
はい、
矢之助さんのことは皆さんに紹介したい感じですか、うん、
いやだってときめもはキャラと私たちの恋愛だから
何を言ってるんだ
ろう。いや私とキャラの恋愛じゃない、キャラと私たちこの世の世界の全人類との恋愛だから
プレイヤーってこと。
そうだから、その私とキャラで完結しないんですよ、
うんうん、
みんなが矢之助の彼女だ
から。矢之助さんよかったねっていう。で、独り占めするつもりもないし。
だからもう宝塚。ときめも宝塚。
だったら矢之助さんプレゼンしてもいいわけだよね。
うん。
うん。でもそれは人に勧めようとは思わない。
そうです
ね。矢之助がいいっていう。
いや、やってみて矢之助が好きだったらいいんですよ。
あー、なるほどね。
全員やって、うん、いや矢之助様が一番でしたよ、まあ、って言われたら。
めんどくせえな、もう。出たよ。全員やらないと好きって言えない病。ということは、うん、ときめもはもう一通り全員やった
の。いや今のところちょっとずつやってて、
いやちょっとずつ進めてる
の。1発目に矢之助をやって、うん、で2発目にちょっと疲れ、矢之助に力入れすぎて疲れて、うん、隠れキャラを落としに入るっていうわけの、うん、
あ、だから昔のときめもでいう鏡さんを落としに入ってるって
こと。あ、そう、ただの本当の作業芸をやった後に、
はいはいはい、
今もう一人、モデルの男の子を落としながら、
でも矢之助のことは、うん、好きって思ったのやっぱ。
好きって思った。だ
からいやちょっと待って、だって前さ全員やんないと好きって言っちゃいけないって言ってたじゃん。
いや今暫定好きなの。
暫定1位。
かわいそう、暫定とか。
でもやっぱりやると好きになるんですよ。
どこで大どんでん返しが来るか分かんない。
いや分かってますよ。だから僕も散々ときめもやりましたけど、付き合ってみたらひもさん超いい子じゃん。
ひもさんそう、かわいい。
すげえいいんだよ。
まあ、ぶっちゃけ私もひもさん一発目嫌いだった。
うん、いやわかる。だからちょっとこれはエキセントリックすぎるし。
そうキャラ付けがきつすぎる。
そうなんだ。メインディッシュにするにはちょっとっていう感じだったんだけど。
味付け濃くない？
意外とみんなやった上でひもさん行くと、ひもさんかわいい。
かわいい。ジャンク店一緒に
行った。俺なんでこういう子の魅力に気づけなかったんだろうって。クラスにいたら絶対付き合いたいのに。俺この子見過ごしちゃうと思って。
そうだから、うん、結局、うん、やってみなきゃ分かんないこと
って。そうなんだよ、そうなんだよ。だからもう俺この世の女みんなと付き合いたいよ。
まずはね、そういうことだよね。まずは一回全員と付き合ってみようかっていうね。そ
う、LQCC さんからいただいております。
はい、
LQCC と申します。熱量と文字数いつも楽しく聞かせていただいています。この番組を聞かせてもらって1年半ほど経ち、あ、これはね、3月にもらってるんですよ。半年以上前なんですけど、今までは他番組に対してもサイレントリスナーとして埋もれておりましたが、オタクの感情を吐き出したいとの欲に駆られ、初めて投稿させてい
ただきました。ありがとうござい
ます。私は腐女子であり、基本は固定のカップル以外には枝葉を伸ばさない、他の見聞を広げないたちなのですが、熱文字の配信を聞き、アニメをたくさん見て作品を楽しそうに語り、過去のいろんな作品の、造形が深い皆様に触発され、この冬季、つまり2021年の1月から3月ですね、は見れる作品は見ていこうと思い、生活サイクルが乱されるという現状を言っております
。
クレームなのかな。
そうなっちゃう。
生活や仕事に若干障害が生じていますが、アニメを見ることによる癒し効果の方が上回っていると感じるので、この番組に出会えて心から感謝しています。さて、幼なじみの子から近年タイ BL ドラマ、
タイ BL、
うん、タイの
タイはね、
タイ BL 今すごいから、幼なじみの子からタイ BL の沼に誘われて、アニメ視聴との両柱で楽しく溺れている私ですが、アニメ作品の中でタイ BL と共通する多幸感を味わえると思える作品がありましたので、少しおしゃべりさせてください、はい、それはホリミアです。
ホリミア
ね、うん、いやいいアニメでした、俺好きでしたよ。このアニメ作品には余計な恋のライバルも出てこない、感情によるすれ違いが長く続かない、基本的に1話内でホッとできるという内容になっている、ストレスフリーなお話の流れ、かつ心理描写が豊かでキャラクターの多面性を感じ、どの子たちにも分かると共感を感じる部分がある最高の作品になっていると思います。 これはタイ BL にも通じる部分が作品は基本的には王道ラブストーリーを男性同士でやっている感じで、心が辛くなるような波乱はあまりなく、恋敵とのバトルは、話数少なめで、脇役の皆さんもどんどん主に男性同士のカップルになっていったり、匂わせはありつつ過剰なエロ表現は少なめで、ハッピーエンドがほとんどな作品が多いなという印象です。平時社会生活を行う上で様々なコミュニケーションを取ることが必須ですが、意思の齟齬やちょっとした言動のタイミングなどで不信感を持ったり、トラブルになったり、後始末によるストレスなど、緊張感の絶えない毎日の中で、逃避場所としてのオタク世界ではなるべく負の感情を引き起こしたくないと私は感じています、なので相手からのトロで本心を聞き出すのではなく、行動から含みを感じ取り、的確に相手の意思、感情を読み取り、配慮し、すれ違いが起きにくく、争いの起きない世界のキャラクターたちには、その関係性を維持する彼らに感動し、世界観の安泰に癒しを感じるのです。勝手にホリミヤとタイビエルの作品を共通させて何言っちゃってんの感ありますが、自分の出会った作品の中で共通性を感じたので吐き出させていただきました。もう少し簡潔に書けるかと思ったんですが難しいですね。要はどちらも最高ということです。ホリミヤの堀さんが宮村くんの冷たい態度に燃えている件についても投稿してみようと思います。乱筆乱文、長文失礼いたしました。皆さんのご健康と配信の継続維持を願っております。LQCC さんありがとうございます。
ありがとうございました。
そっか、これはなんか見事なタイ BL プレゼンだ。
そうですね、
ホリミヤっていうみんなが見てた、むしろこう腐女子だけじゃなくて男性だ腐女子、男性オタクも見てた作品、でまあね、お堀さんとも宮村くんが割ともう本当にストレスなく付き合ってるみたいな、奇妙な同居生活もオタクが大好きなやつまあそれとね、タイビエル近いっていうのはタイビエル余計にこうグッと近
く感じます。そうですね、ちょっと見たくなっちゃいますね。タイビエル、
タイビエル見た、見たことある。
でアマプラとかで見れるんですかね。
いろんなところでやってる、なんか結構有名なタイトルもあるんでね、タイ BL 特集もいつかやってみたいなと。
見てみたいですね。
見てみたいね、タイ BL を見てる俺たちだけの実況とかやってる。
タイ BL 視聴会
それを、
そう、
その、
みんな喋ってるだけ。
そう今からこれを回すから、みんな一緒に同じタイミング
で、みんなで説明するだけっていう、
でも、なんか恥ずかしい、BL を誰かと見るっていう。
恥ずかしいよ。
ないからそれ、
そうだね、
私。
そうだね、
急にみんな黙り出すと。
でしょ、
ね、
ってなっちゃう。
まあ、おしゃべりとか抜きにいろんな情報をこう、やっぱメディア入れたいもんね。だから、この1話だけ見て感想会やるとかでもいいか
な。ああ、なるほど。
それか、今鑑賞しましたっていうところから収録するとかね。
全部終わりましたかい。
そう。
タイ BL はドラマ、
ドラマ
の
映画もあるの
かな。ドラマ、テレビドラマ。いやすごい、韓国とはまたちょっと違うのよ、味が。
気になる。
そうね、
今すぐ見たいもん、もう見たいもん。
この方はね、アニメ見てなんか生活狂ってるって言いましたけど、タイ BL じゃねえか。それだよっていう。
狂ってるね。
そう。今どうしてらっしゃいますか ね。
今もまだタイ BL で、
読んでます
かね。
さっき言ってるというと、なんかすいません、もう見てませんみたいな。
やっちゃったらなんか。いやでもそれでも次のジャンルにね。
まあまあそうか。
行くのは全然悪いことじゃないから。
俺ね、でもなんだろう、毎年ね、この BL がやばいっていうムックが出てるのね。
出てますね。
大空出版っていうところから。で俺その煎茶をやってるわけ、なので結構春ぐらいからすっごい商業 BL 読んでる漫画、ね、でもなんかその腐女子のオピニオンリーダーみたいな人たちと全然交流がないから、トレンドとかをつかみきれてないわけ。いやそれでも面白い作品ってみんなが好きなんだけど、結果蓋を開けてみるとなんだこの結果っていうことになってる。で俺だけなんかちょっと浮いた、なんかね、5冊選べるの、1位から5位まで、それにしたって100冊ぐらい読むわけ、BL、
それってもう今までその 日に出た BL 全部を含む、うん、
その1年間
何かを選出してくれてるわけでもなく、
いやもう全部全ての出版社から出てる BL の一覧がまず Excel で送られてくる。でその1年間10月1日から9月30日までだったかな、その出版された中から5冊っていう。
でもそれどうやったってばらけちゃいません？
ばらけんだけど、な100人ぐらいいんのかな一応選者が。
100人か、まあ、100人いたら確かに統計的に。
でもね、なんか他にもね、なんかあのこの BL がやばい以外にも BL 大賞とか、最近だといろいろそういうさ、例えばもうすげえ面白い作品の2巻とかさ、それは面白いじゃん。
そうですね、続編
だ。ビッグネームの2巻面白いし、でもそればっかり紹介してると新人が出てこれないとかいろいろあるから、その賞もなんかいくつかに分かれ始めてきてはいるんだけど、それでもなんかこうたくさん読んでいくとやっぱ自分のなんかこう趣味みたいなのがなんとなく分かってくる。なんかやっぱサラリーマンものいいなと
思う。それは昔から？
いやー最近なのかな。あとやっぱノンケサラリーマンが受けに回るっていうのは割と俺好きなパターンだ。サラリーマンの魅力って何なのかちょっと聞きたいんだよね。なんか俺は実際サラリーマンやったことないし、
うん、そうですね、
その不条史歴の長い2人から見てサラリーマンの魅力ってどこにあるの？
なんだろう、でも私なんとなくですけど、サラリーマンって学生の延長線上で見てるんだと思う。
あーなるほど、
同じ場所に集まるって大人の中でもう会社しかないじゃない
です
か。
そうだね、で制服の代わりにスーツになってる、
スーツを着ててで、ある程度その何時間か同じ時間を過ごして同じ目標に対して同じことをやってる場所って、大人になったらもう会社しかない。
そうだね、
だから想像しやすいのかも。
あーなるほどね、
かな最近は思いますよね。
今回
は
ネクタイ、
ネクタイスーツ、
いやでもそれ大事なところだよね。
カバン、ワイシャツ、
やっぱネクタイ引っ張るっていうのはさ、男が男のネクタイ引っ張ってるっていうのはいい絵じゃん。
あーいいですね、でも私あんまりスーツ乱れるの好きじゃない。
なんでスーツのことが心配になっちゃう。
きっちりしてと思う。シワになるよそれ。
細かいやっぱシワが気になる。
シワ気になる。だからなんかそれを嫌がる受けが好きだと思う。
スーツがちょっと。スーツが。
一回ちゃんとエモンかけかけようかな。
エモンかけっていうの。ハンガーっていう。
ちゃんと綺麗にして。だってやっぱうちの父親スーツ着てましたけど、もう帰ってきてどんなに疲れてても絶対スーツを投げ出すこともしなかった。
あ、すげえ。
ちゃんとかけてズボンのシワも伸ばして。
神奈川のスラム育ちの野崎さんお父さんしっかりしてる人なんだ。
ネクタイもちゃんとネクタイかけを作っててそこにちゃんとかけてもうシワならないようにしてたから。
野崎の潔癖症はそこから始まってんだな。
わかんないけど、でもだからなんかスーツをぐちゃぐちゃにしながらやってるのを見ると、
神経質。
その後ちょっと何出す、ちゃんとク
リーニング。あーなるほどね、
出せます、クリーニング出します。
そこまで書いてくれたらちょっとなんかギュンとくるかも。
なるほどね、よかった。まあ、いわゆる体液みたいなのがかかってたらとかしたらもう、いやちょっと、
いやちょっとそれ誰何のシミですかって聞かれるよそれ。メリーに首だけ見てみな、そういうことあるから。
そうだね、メリーに首だけ懐かしいな。岡本はネクタイ、
メガネ、でもなんかこう多少乱れてもいいから、
腕まくりはね、わかるわかる。
それはやっぱ働く男のセクシーさっていうことなのかな。
そうですね、
別にサラリーマン受けでも攻めでもどっちでもいいけど、
そうですね、でもやっぱ攻めにまくってほしいな。
いや、まあまあそうだよね。
なんか、でも最近になって、スーツってそういうきっちりしてる人が着るものっていうイメージあるじゃないですか、かっちりきっちりしてる人が、でも、最近ってなんかこう活動的なサラリーマン、わかる、
なんか営業みたいな。
そういうこと、要は上ジャケット着てないんだけど、ワイシャツに、まあ、ネクタイをちょっとゆるっとしてて、かつカバン背負ってるみたいな、
いますね。 って MacBook Air 入れててね、
そうそうそうそうそう、
スターバックスにいる感じので
、まくっててみたいな、うん、で基本なんか、まあ、一息二息歩きますみたいな
IT 企業です、
そうそうそう、そういう人もいる、うん、なんかこうサラリーマンにも分岐が生まれてるような
感じ、ニューバランス履いてますみたいな感じのね、
そうそうそう、
そういうね、スニーカーで出勤みたいな、
昔
サラリーマン好きだったって言うといろいろ語弊があるからなんかそういう人と付き合ってたのかな、
今萌えだ
ったここから見たら、うん、萌えだったんだね、
サラリーマン萌えだったなっていう、
それはなんで、
な多分なんか自分が多分若い頃はなんかサラリーマンかっこいいみたいなっていう、なんかそういうなんかその憧れ、
頼もしい男、大人
の、そう、男性、
大人の男性か、
そういうので多分好きだったんじゃないですかね、
佐藤さんなんで萌えるんですか、だ同じ、まあ言えばまあ自分に近しいものじゃないですか、
近しいっていうか、だからなんつうか社会人を経験したことがないから、
うん、まあどっかに勤めて、
う
ん、
社会人になってるのすごいなっていうの
いや大学で教えて、
いやいやいや、
もう十分社会人
ちゃんと朝9時出社とか無理みたいな、
週5無理
ですね、週5無理ってなるけど、うん、まあ、まずそういう生活をちゃんと送れてる、うん、規則正しい生活を送れている頼もしいちゃんとした大人の人っていう感じがあるから、
やっぱちゃんとした人っていう意味ですね、
そうだからそういう人がだらしない、恋をするとだらしなくなっていくとか、やっぱそういう方が好きで、でなんか先生とかは、うん、なんかちょっと若干引いちゃうんだよね、
教師、
うん、なんかまあだから先生同士とかならまだいいんだけど、先生と生徒とかさ、
うん、
よほどじゃないとなんかちょっと受け入れられないっていうか、
そうですよね、まあだからやっぱりなんか自分のモラルというか、
まあそうだね、
どっかまだ切り離せないというか、
うん、そこを翼を広げて飛べないね、まだ俺が未熟なんだと思うんだよね、
ガンガン好きだったな
今も見る、その教師と生徒ものって
多分見ると思う、
あ
多分見ると思う、なんか多分今って多分なんか結構好きになってるのが、それこそ本当にちょっと前まで A3 とか、
うん、
それこそ今だとそのツイステとか、
う
ん、そういうあれだから、
ね、
なんか先生とっていうよりも本当に生徒同士でっていう、
そうだね、
そういうなんか
そっちの方が、うん、
あとはお話ししておきたい話題とかありますか、
なんかあります、
楽しかったこと、不女子でよかったなと思った
いやそれ毎日感じてますよ、
毎日感じてる、
だって不女子じゃなかったらマジで人生終わってたなと思う、何を楽しいと思って生きてたんだろう不女子じゃなかったらと思う、
だから今もう毎日なんかやりゲームとかやりながら、うん、うわ楽しいなって思いながら、
うんうんうん、なんかでもやっぱ基盤は不女子なんで、
うん、芸人より前に不女子なわけですよね
そうそうそう、うん野崎弥生、うん、不女子芸人
野崎弥生口が悪い芸人不女子、あ口が悪い不女子で芸人になった、なるほど、
芸人で別に口悪いわけじゃない、
そうだね、うん、岡本はどうしてたの、何が楽しい毎日、
でもなんかちょっとふとした時に本当に、あ私不女子だったっていう、なんかそれこそフリー見に行った時も、うん、なんかフリーとりあえず見に行っとくかくらいの、なんか映画やってるし、うん、ずっと見てたし、
確かにフリーって不女子じゃなくても面白く見れる作品なんだよ、
そうそう、でもなんか一応こうやってなんかその見に行く時は別に好きじゃないって言ったらあれなんですけど、うん、BL としてじゃあ今もそれが好きかって言われたら特に好きじゃないんですよ、
うん、
でもファーって見に行くと、うん、なんかどのカップリングも好きだなって思ってあーってこことここいいなみたいな、
なんて幸せな人
なんだ、なんかそうなんかわーってわー好きだったなっていう、なんかしばらくはそれでフリーの熱でこう生きて、う
ん、だ忘れてたんだ、
そうなんです、なんか見て改めて
お前本当に時代と寝てる不女子だよその時流行ってるやつ、
いやでもそれがね、
幸せだよね、
幸せ、
だから本当にフリー見てわーしばらくフリーだって思ったら、このなんかその抱かれた男があるから、またそれ見に行って、あー抱かれた男もやっぱこの2人いいみたいになって、
うん、
そうだからちょっとまた新しくこのいいが欲しいのに、
フリーはいい、ね、フリーはどのカップリングが好きだったの、あでも、まこちゃん受けとかだったの、
いやま、いや、なんかいっぱい家があるんですよ、
うん、
知ってるよ知ってるけど、
いや難しいな。佐藤さんはどれも好きなんです
よ、ね。俺はやっぱ、マコリンだったかな。
あなんかやっぱり今回ちょっとハルちゃんとそのリンちゃんの、うん、なんかその か絡みというかなんかこう多かったし、ちょっと最後が、うん、ああ、はるちゃんまたそれかっていう、
うん、
その感じなんか、まあ、その感じ前まこちゃんと見たよっていう、なんかそのわーっていうちょっともやっとするところ
が何も言ってないのあーしか言ってないよ。
なんか言えないです。いや、ネタ
大まあまあまあまあそうだね。そうだね。
一番最初だからこう見てて、あーって。だからちょっと今。
じゃじゃこれまではどうだったの？思い出した、いろいろ。
これまでは。
リンに対してこう思ってたなとか、はるかに対してこう思ってたなとか。
これまではそこまでリンちゃんのカップリングってそこまでだったんですよ。私正直言ってるまと。
おお、
うん。やっぱりもう多分アニメの最後くらいでやっぱりまこちゃんとはるちゃん。
マコハル？
そう、なんか、いや、だってほら、マコちゃんが、
どっちか知らない、
マコちゃんが空港に迎えに来てくれたじゃないですか、
はいはいはい、
私あれ見て、あ、結婚って思った
成田結婚、
そう、なんか、うん、迎えに来てくれた、結婚だよ、これ、もうここに教会を建てよう
まさにね、
あの、まさにね、言葉よ、本当にそれが出てくるくらいのあれ、衝撃だった
な、ここ
に教会を建てよう、思ったら、その映画でちょっとリンちゃんとハルちゃんやっぱりいいなっていう、この二人やっぱちょっと改めてちょっとピクシブ見直そうって思ったちょっとそう、
そっか、
はい、
いいなそういう話聞いてるの。いやなんかね、俺渚が一番好きなんだけど、
あ、
やっぱさ初期メンバーだし、
うん、
徐々に新キャラ投入されてくるし、
まあそうですね、
扱いがやっぱ小さくなってくるし、
まあ増えたらそうなっちゃうね、まあまあまあまあ、
でもやっぱり先輩として渚くん頑張ってますよ。
渚超頑張ってるよね、
なんかあってやっぱり
もう褒めてあげて、もうちょっと渚
のこと、だってもともと渚くんが幼い可愛いだったのに、うん、渚くんが
先輩にな
った、あー、それは、ね、だってみんな好きでしょ、
うんくんの成長っていうのもなんか大事な、うん、大事なポイント
でもさ、誠も渚もみんなこう部をわきまえてさ、はい、なんかやっぱ はるかとね、うん、そのもうリンをメインにしたさ、うん、ラブストーリーの脇役に徹してるわけじゃない、 い
やそんなことないですよ、やっぱソウスケくんとかいるわけですよ、
まあソウスケいるけど、
ソウちゃん、やっぱりリンちゃんは結局ソウちゃんかなみたいなところもあるけど、やっぱりちょっと今回はね、はる
かとね、
あ、でもそ
リンのベストパートナーは誰か問題、
あ、ちょっとそれは困るそれはそ
うなんかさ、岡本さんってさ、うん、自分がこうだって思って原作が何してきても絶対こうですって思うことないの、
でもなんか原作がこういうのもあるよって言われちゃったら、ちょっとそれはそれはあるんすかっていう
なんかわかんない、達夫さんは揺らぎます、その自分がこうだって思ってたら今回みたいに別のことのストーリーを軸にされた時に、
いや、あんまないね、だから俺もあのね、俺ねやっぱね、あのこういうご時世だから言いますけどね、
はいはい、
やっぱあの腐女子ってあの陰謀論メーカーでもあると思う陰謀論メーカー
ちょっと
だからもしですよ、
はい、
家にいるお年寄りが最近 YouTube 見始めたりとかして陰謀論にはまるみたいな、うん、でも家族の言うことも聞かないみたいな、
もうあるあるですよね最近、
その幸せなバージョンが腐女子だと思うこいつとこの人できてるに違いないっていうか、できてるしっていう、もうそういう2人だからって思い込んだら、
うん、
入ってこなくなっちゃうっていうか、
入ってこない、
その解釈が揺れない、
揺れない、
だからその原作でどう描かれようと、うん、まああれはあれ、
うん、
建前だからでも本当は描かれてない部分ではこうだからっていう、
やばい、私
ワクチンは人口を減らすために作られたやっぱ陰謀だから打っちゃいけませんみたいな、
打っちゃった
打っちゃったじゃないよ、
やばい、
陰謀論メーカー、
そうだよさ、陰謀論メーカー
だけどやっぱさ、陰謀論をこう振りまくよりはね、腐、うん、女子としてこの2人付き合ってるって言い続けた方が、
いやでもだってそれってやっぱ根は一緒ですもんね、
いやだから根は一緒だし、腐女子同士の中に分断があるから、もう早くも、
うんうんうん、だって絶対
クロスマン
もそういう、
絶対クロスマンそうです、
いや私マジか、でもちょっと、うん、あ、そうか、
でもなんかなるべくやっぱ状況証拠を揃えていきたいのね、
うんうんうんうん、
だから俺やっぱ腐女子やっぱすごいなと思うのは、仮説を立てて継承していく過程で、うん、決定的なさ、そのものが一つもないじゃん、
そうですね、ない、
決定的な、だから俺も散々銀玉とか振り回されたけどこれは決定的っていうのないからさ、肘銀なのか銀肘なのか、いや、あるいはそれ以外なのかみたいな、
あ、なるほどね、
なんか2人でバイク乗った時肘肩下がったぞみたいな俺はあれ決定的証拠だと思ってるけど、いやいやそんなことないと、うん、あれは肘肩が乗せてあげてるんだっていう考え方もあるしね、うん、まあだからそういう中ではやっぱ状況証拠ばっかり集めて、その自説を強化していくっていうことに長けた人たちだから、
うん、そうですね、
ある意味陰謀論者と同じだなっていう、
いや私めっちゃ今陰謀論者を身近に感じちゃっただ
ってもう仮説立てたらそれに向かうだけなんだもん、
う
ん、
そうだから私だって陰謀論はいはいと思ってたんですよ、うんうん、もうあなたたちはいつか必ず淘汰されるべきだと思ったけど、うんマジだと守っていかなあかん、
うん、守っていかなあかん、
子供たち
守んなくていいよ、
うん、いやいい違う、だからそれをね攻撃的になっちゃダメ、これは補助士にも言えることですけど、攻撃的にならなかったら私何言ってもいいと思うし、ね、うんうん、自分がそう思うから自分はそうしますだったら
絶対殺すまでならなければね、
そう私は陰謀論者でも別にそれで構わないと思ってる、うんうん、他人に、
う
ん、
そうそうね、
そう解読しろ解読しろって言わなければ、うんうんうんうん、その人が別にコロナなんて嘘ですって言ってるのは全然変わらないから、
う
ん
う
ん、まあ
そうね、それは表現の自由ですね、
はい、わあすごい今日なんかとても大きなものを得ました、ね、
よかったね、
いやよかったよかった、うん、
じゃあぜひフリーも見てもら
って、いやフリーはちょっと、
う
ん、
そうだね、
いや、まあ、やっぱ違う、なんでもね
春にあの後編が
やるんで、いや違うなんかね違うこれね出会うべき時に出会うから、
あ、まあそうね、
本当に私が見るべき作品だったらいつか必ず私は見る、
うん、 ね、
それを待ってください、
待ちます、
やっぱ教祖様みたいな感じですよね
多分ヤヨさんが見る頃に岡本さんも興味ないん
で、いや、う
ん、
いいよ別にお前が興味なくても私が楽しみに
岡本は一緒に楽しみたいんだよね、そうなんだよね、じゃあ2人でフリー会やりましょう、
今度は竹さんとね2人でごめんなさい、
不女子最高会議、まあね、今後もこう YouTube、ポッドキャスト連動でやっていきたいなと思いますんで、まあ、よかったらチャンネル登録、ポッドキャスト登録お願いします。何かお知らせありますか？
お知らせありますか、うん、特にないです。
特にないです。
はい、
黒柳頑張ってます。応援よろしくお願いします。メールの宛先は熱文字 @gmail.com、不女子最高会議宛てにお願いいたします。それではまた。
バイバイ。
はい。